2025年とは何だったのか。思想言論からの総括。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
いや、もう早いもので、はい、今日がこれで最後の放送に、
今年ね、最後です、ね、
今年最後の放送になりましたですね、はい、
うん、
いや今年はね、皆さん覚えてらっしゃるかな、うん、1月の最初の放送で、
はい、
まあ、毎年毎年ね、もう僕ら今年は最悪ですって
、いやもう本当に
ずっと言ってたんやけど、今年は、いや今年は初めて年になりますと、
うん、なんかね変わるっていう話をしてましたよね。
今年は変わりますって言ってね、今年の正月に、まあ、言ってたんですよね、
はい、
いやものすごい特殊な年でね、
うん、
なんでそれ言ったかっていうと、まあ全体的な流れで去年の暮れに衆議院選挙があって、で積極財政で、で保守の政党が、まあ、例えば国民民主党がすごく勝って、で、リベラルで、それで緊縮財政の政党がどんどんどんどん、まあ、自由民主党なんかも負けて、まあ、少数与党になってっていう流れが、まあ、実際にあったのはあったんですけど、
うん、
まあ、暦で、
うん、
紀の江金の都で龍田の年っていうのは大化の改新をはじめとして大きな変革の年なんですよっていう、日露戦争があったりとか、それが東京オリンピックがあったりとか、日本国家にとって節目の年になるんですよっていうのがあって、うん、で、かつ、
はい、
この西洋占星術で言ったら240年続いた、この土の時代が、
はい、
風の時代に去年の暮れからなったんですよと。
うん。ね、こうなんか動き出すよという。
そうそうそうそう。ずっと固まってたものがもう溶け出して、土の中にあったものが全部もう一旦解除されて、うん、新しい時代が始まるんですよと。
う
ん、はい。西洋的に言っても、東洋的に言っても、暦的、占星術的に言っても、今年は絶対年になると。
うんうん。
まあそういう超自然的な、
はい、
話があるので、
うん、
いや、今年は絶対行くと。まあ、景気づけにも、ちょっとこれはもう言うだろうということで、今年の最初に、絶対今年はええ年になりますよと、う
ん。日本復活ってね、
うん。言ってたんですよね。で、はい、どんな時代だったかって言ったら、石破さんがね、
うん、
うん、総理大臣やってあって、
はい、
まあ、岸田さんの増税メガネ総理大臣期間もですね、相当広かったけども、この、石破さんになっても、もっとめちゃくちゃなってですね、まあ、日本の時代全体はちょうど1年前、ものすごく暗かった。わけですよ。
はい、
でも、こんなん絶対あかん言うて、国民全体が、石破さんに対してノー、もう自由民主党に対してノーを突きつけた、
うん、
まあ、状況にあって、それがですね、もう、これ9月に総裁選することになって、その直前に自民党の中の両院議員総会っていうのがあって、うん、で、ここでもうこの石破さんもちょっとやめてもらうのは困りますよ、ということになったわけですが、なんでそうなったかっていうと、まあ、参議院選挙があって、ここでまた自民党が負けはったんですよね。
ああ、そうだ。ありましたね。そうそうそうそう、夏ぐらいですよね。
夏7月にね、あってね。
うん。
これでも、自民党始まって以来と。
うん。
もう、この衆議院も参議院も過半数割れになると。もう、さすがにこれあかんやろ、ちゅうことに、
はい、
なったんやけど。
うん。
それでもやめへんのですよ。
そうでしたね。
やめへんと。いや、もう少数与党やけれども、
うん、
比較第一党やから、その責任を取るとかを長々と、長々わがわがこと言うてですね、とにかく続けたいんかよ、お前、みたいな話なんて、いや、この人ずっと続けやるわ、とか思ってたんやけど、この両院議員総会で、やっぱりこう、総裁選もう一回やりましょうと。いうことが自民党として決まって、でそこから総裁選になって高市さんが勝って、で初犯指名で総理大臣になってっていうのが、まあ、10月ですよね、
うん、
まあ、そうやってこう今1年来たわけですよ。
はい、
いろいろありましたな、そうやって考えると。
いや、なんか本当にね、うん、その最初1月にトランプさんが、
ね、うん、そうそうそうそうそう、
就任であったりとか、
うん、そう、
もう世界的にもだし、うん、日本的にも、うん、もういろんなことがありましたね。
いや、そうなんですよね、
うん、
だからこの年っていうのはだから日本だけで転換が起こったわけじゃなくて、アメリカでも大転換が起こったわけですよね、うん、だから、はい、これ日本の歴史的な転換であると同時に世界史的な転換の 都市にもなった。
重要な都市ですね。
そういうことで、これをですね、もう対極的な、まあ、思想言論の世界から改めて2025を総括したいと思っております、
はい、よろしくお願いします、はい、聞けば2025年の真実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
1950年創業、安心の歴史と実績の日本タクシーではタクシードライバーを募集中。中途新卒未経験者でも安心の研修システムを完備。社員と社員のご家族が日本タクシーで働いていることに自信と誇りを持てるように。その上でお客様に安全安心快適丁寧の4つの心を提供できると考えています。私たちと一緒にお客様の笑顔に出会いませんか。詳しくは日本タクシーのホームページまで。
北港観光バスはバスを通してあなたと大切な人の笑顔をつなげる、そんな役割を担っています。通学や送迎はもちろん、路線や貸し切りバスまで、あらゆるシーンで皆様のご要望にお応えします。今日も変わらず走り続けることで、この街の大切な日常を支えています。安全と安心を胸に、北港観光バス。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは2025年とは何だったのか、思想言論からの総括。
はい、ですね、はい、この25年をね、総括するにあたって、ちょうどね、この12月の15日に、僕ら、表現者クライテリオン、言論誌をいつもこう刊行してますけど、そこでの特集がね、高市現象の正体、ここから始まる大転換、
はい、
ということでね、まあ、高市さんの内閣が、まあ、10月に始まって、この内閣って一体何なんやっていうのを、まあ、総括してみてるんですよ、で、このとにかくこの高市現象と呼んでるのはね、まず高市さんっていうのは、まあ、自民党の中でずーっといじめられてきた人なんですよね。で、総理大臣ってものすごい権限があるから、
そうですね、
高市潰しっていうのを、この岸田総理の時も石破総理の時もずーっと、高市潰しが行われてて、で、安倍派潰しって言ってね、高市応援してた巨大な母体であるところの安倍派についても裏金問題だなんだっつって、これずっと潰されてきて、で、全然もう、永田町だけ見てたらもう無理やなと、高市さん内閣総理になるのは、とこう見られてたんやけど、国民的な支持が大きいから、総裁選でも勝つことができたわけですよ。
みんなの国民のパワー、
そうそうそうそうそう。だからね、高市内閣が誕生したっていうのはね、国民が国民として、このマグマが噴火するようにね、国民の世論というマグマが高市早苗を押し上げたわけですよ。
はい、
これが高市早苗現象の、まあ、実態というか正体というものであって、このマグマこそが高市現象の正体なわけですよ。で、じゃあこのマグマの正体は何なんかっていうと、先ほど石破さんっていうのは緊縮財政で、まあ、LGBT とかをに代表されるリベラルな考え方があるって言いましたですけど、これに対する反発なんですよね。で、緊縮でもずっと増税ばっかりしてお金使われへんで、で、もう所得が下がって困るわっていう不満がすごい大きいと。
はい。
で、さらに、リベラルって言うたらですね、こう、自由主義ってこう言うんですけど、なんかちょっと困ってる人がおったらそれ助けましょうっていうのがリベラルで、まあ、LGBT とかね、昔で言ったらジェンダーとかね、まあ、そういう、なんていうんですかね、少数派の人を大切にしましょうっていう、少数派の人を自由にしましょうっていう考え方なんですよ。で、もちろんそれってね、政治において大事なんだけど、バランスっていうのがあって、いやいやいやいや、普通の庶民机をお前という国民にとってはリベラルっていうのは何がリベラルやお前っていうのがあるんですよね、で、いやもう今米高いやないかおいと、食べ物高いやないか、食料品高いやないか、どうしようも電気代もガス代もガソリンもみんな高いやないか、そういうのになんで環境問題やねんおいと。 それで、なんで一部の外国人のための政策ばかりやってんの、ということで、これリベラル政治っていうのはある種ね、豊かな時にはね、みんな余裕があるから、
はい、
まあ確かに困ってる人助けてあげましょうっていうことになるんですけど、うんうん、国民全体がすっごい不幸な状況の中で、それちょっとおかしいんちゃうかと、バランス悪いんちゃうかと。
ああ、確かにね。
うん、困ってる人を助けたいって俺も思うけど、俺が困ってんねんと。
まずは、日本国民だと。
うん、そうそうそうそうそう。で、うん、そういう自分たちの暮らしを守りましょうっていうのが、実はもう今や、保守って呼ばれる人たちの考え方になってるんですよね。
はい。
だから、積極財政で保守っていうと、普通の市政の民が、私たちの暮らしを良くするための政治をやってくれよっていう人は、もうそういうリベラルじゃなくて、保守で、かつ積極財政の政治を待ち望んでるっていう状況があるっていうのが、これがこう、国民全体のマグマっていうことになってるわけですよね。
はい。
で、そのマグマがあったから、去年の、まあ、11月の衆議院選挙、でも、やっぱり、そういう保守的で、かつ積極財政の、国民民主党がすごく勝ったわけですよね。で、参政党だとか、日本保守党とかっていう、その、軒並み保守的な政党が、去年の11月はすごい躍進を、まあ、遂げたわけです。その一方で、リベラルなことばっかり言うてる自民党とか、まあ、公明党とか、もともと保守政党やったんちゃうんか、お前、っていうのが、すっごい人気がなくなってきてて。
はい。
その流れが今年の、参議院選挙でもさらに拡大したわけですね。っていうのがまず第一段階です。
うん、第一。
でね、そしたらこれなんでそんなリベラルで、緊縮に日本の政治がなってたのかというとですね、
うん。確かに。
これはね、別にね、日本だけの現象じゃなくて世界的な問題なんですよ。
うん、どこでもそういうちょっと緊縮の流れなんですね。
そうあったんですよ。で、これはね、外国においてはね、ちょっと前にもう終わってるんですけども。
へー。
で、例えばアメリカで言ったらね、
はい、
オバマ大統領っていうのが昔おったじゃないですか。
は
い、で、オバマさんの次に、トランプ大統領がこれ誕生したんですけど、まあ、オバマさんもかなりお金使う人ではあったんやけど、オバマさんの頃にあった、トランプ大統領が誕生した、選挙って2016年に、まあ、あったんですけどね。
10年前か。
そう、10年ぐらい前。あの時何があったかっていうとね、サンダースっていう民主党の候補がおった。覚えてます？
名前は、なんとなく。
おじいちゃんでね、
うん。
で、このおじいちゃん、ものすごい積極財政を言ったんですよ。で、そのおじいちゃんのブレインにいたのが、ステファニー・ケルトンって言ってね。
あ、はいはいはい。
MMT で僕日本に読んで。
ありましたね。
一緒にシンポジウムやって。
うん、
付き合いのある方ですよ、僕から言ったら。だから、うんうん、この経済思想で言ったら、もう僕と同じような人が。はいうん、おるわけで、積極財政で、
うん。
この人がブレインをやってた超絶な積極財政の候補がサンダースだったんですよ。
ああ、そうかそうか。
で、当時はオカシオ・コルテスっていうね、
はい、
若い、その、議員さんもおってね、これオカシオ・コルテスブームなんていうものがあって、彼女も MMT って言ってね、
うん、
現代貨幣理論って言って、もう超絶な積極財政を言ってたと。で、このサンダースに、対抗するのに、ヒラリー・クリントンっていうのがね、
はい、
民主党の、まあ、候補になるんですけど、うん、まあそっちが順当に勝つやろうって言われたんですけど、サンダースがとてつもない積極財政言うもんやから、いや、これちょっと、うち負けてまうと積極財政言わんかったら、ちゅうことで、もともとクリントンなんて別に積極財政でも何でもないんやけど、もう選挙に勝たんのしょうがないから、これ積極財政言わなあかんいうことで、クリントンも言い出したんですよ。ほいで、一方で民主党はそうですけど、共和党の方はね、トランプも、いや、これも積極財政って民主党が言うとるから、これうちもこれ積極財政言わへんかって、これ負けてまうやんか。で、もう、ドミノ直しのようにですね、はい、トランプもものすごい積極財政を言うように、まあ、なったんですよ。だから、2016年のアメリカ大統領選挙っていうのは積極財政対積極財政の戦いになってトランプが勝ってですね、そこでものすごい積極財政をこう、やってることに、まあ、なったんですよね、
うん。
これがね、アメリカにおける積極財政の大転換の、まあ、その前までもずっとオバマさんのグリーンニューディールとかね、リーマンショックっていうのがあったじゃないですか。2010年頃にね。まあ、あれに対してすごい積極財政やったっていうのはあるんですけど、
はい、
不況の時に 大恐慌の時にお金めっちゃ使うっていうのはあるんですけど、うん、それの時はあんまお金使わへんっていうのがあったんですけど、それがもう完全にトランプの大統領誕生の時の流れで決まったんですよ。
うん、
で、そこで積極財政に転換したんでしょ？
はい。
で、これヨーロッパでもまあ、アンチ緊縮財政っていうのがずっとヨーロッパではあって、ヨーロッパも随分も変わっていったんです。ギリシャ危機があるだとか、なんだとかっていうのがあって、特に南ヨーロッパのでずっと積極財政になっていった。で、一方でね、リベラル緊縮って言ったらね、やっぱりバイデンめっちゃリベラルじゃないですか。LGBT 日本やれよって岸田文雄に言うたりとかしてね。で、その流れに対してもアメリカ国民ちょっとイラついとったんですよね。それが去年の大統領選挙でもリベラルやめや言うて、
はい、
ほいで保守のトランプが勝ったわけですけど、で、なんでそんなリベラルばっかりおったかって言ったら、結局グローバリズムが、
うん、
世界を支配してたからなんですよね。
ああ、そこがキーポイント。
そうそうそう。グローバリズムって、自由貿易やりましょうっていうことなので、
はい。
グローバリズムっていうのは、大資本家が言ってるんだけど、大資本家は、リベラルをこう、標榜することで、いろんな規制をなくして、
うん、
新自由主義って言ってね。もう今までのやり方やめて、もう全部ビジネスでマーケットで自由化してやろうぜっていうことを言いたがるわけですよ。
はい。
で、このグローバリズムがおったからリベラルであって。で、かつリベラルになってくると、政府はちっちゃい方がええないかと、グローバリズムやったら。そしたら緊縮になろうということで、もともとグローバリズムが世界を支配してたから、どっちか言ったら緊縮財政になって、どっちか言ったらリベラルになるっていうのが日米を全体で広がってたんですよ。で、これに対してみんなイラついてたんですよ。
そうなんですね。
ほんで10年ぐらい前からだんだんこのグローバリズムに対するアンチが増えてきて、はい、MMT が出てきたり、積極財政になってたり、保守革命っていうのが起こってきて。で、日本ではだいぶ遅れたんですよ。
うん。
それで、ようやく今年高市政権の勝利を通して政権が反グローバリズムの方向へと、すなわち積極財政で保守政策をやる高市早苗さんへと動いていったわけですよ。
はい。
要はですね、一言で言うとですね、グローバリズムがあって世界中の国民が不満たらたらになって、もうええ加減にせえグローバリズムお前って言って、マグマがどんどんどんどん高まってって、積極財政と保守政策を望むマグマがどんどん高まってって、それがヨーロッパで例えばブレグジットっていうのをこうもたらしたり、アメリカでトランプ政権っていうのを誕生させたりで、日本においては高市政権が誕生したんですよ。だから日本だけのマグマなんじゃなくて、
確かに
世界中にあるこのグローバリズムに対するアンチのマグマというものがだんだん高まってきて、それが爆発したのがこの2025年という年になって、トランプ政権が誕生したのが1月で、高市政権が誕生したのは10月ということになってるんですよね。
なんか順番に来てますね。
そうそう。でもこのマグマはね、多少揺り戻しはあるでしょうけど、2026年にもかけてね、絶対ちっちゃくならない。政治家はね、このマグマを読まないと絶対どうにもならんっていうのが、この世界の歴史の流れなんですよね。これこそが、この雑誌の中で論じた高市現象の正体なんですよ。要は反グローバリズムなんですよ。
うん。でもこう今までのやっぱりこう蓄積が爆発してるんですね。
これをね、高市さんのご本人がどこまで自覚してるかっていうのはね、
うん、
今一つ定かではないところはあるんですけども、おおむね理解されてるとは思うんですけど、これもっとガチッとですね、理解してもらうためにも、まあ、高市現象の正体ちょっと、ね、読んでもらわなあかんなと。
そうですね。ぜひお願いします。
で、今年はですね、まあ、いろんなことがあったんですけど、はい、そのうちの一個に、はい、
うん、
三沢和親ウィズフレンズのニューアルバムが、これ、レコーディングが完了した
と思ってね。大きいことです。大ニュース。
おいで、今年は米騒動もありましたからね。
米ありましたね。
米高いな、おい。で、備蓄前2000円で、最後で結局また高なっとるやんけとかね、こうあるんですけど、これを歌い上げた曲をね、
うん、
これ三沢和親 with Friends で、レコーディングしておりますので、
はい、
もう今年最後に三沢和親 with Friends をおかけして、なんといっても来年、お正月にですね、三沢和親 with Friends のニューアルバムがリリースになりますから。
お、
その来年に向けて、景気づけてですね、三沢和親 with Friends。の米進次郎騒動をお届けしたいと思います。
備蓄マイクだか Too much ハワイマイクだか Trust me 偽マイクだか Too much 近所のスーパーでたまに売ってたかToo much スーパーの米狙いやすくなったか Trust me 米やすくなったか Too much スーパーの米ちょっとでも安くなったかやっぱまだ4,800円全然安くなってねえじゃねえかねえかねえか Why rest it to be all right?
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ
三沢和親 with フレンズで米進次郎騒動、うん、届けしました。
これ聞きながら自分でも言うてましたけどね、
はい、
これ今日は、ま、マグマの話じゃないですか、
うん、
この2025年はもう世界中にアンチグローバリズムのマグマが高まってきていろんな激動をもたらしてるんやと、
はい、
その大噴火の年がこの2025年やっちゅうことですけど、この三沢和親 with フレンズの米進次郎騒動なんちゅうのもね、もろこれもマグマの噴火になってるわけですよ。だからマグマの上に三沢和親ウィズフレンズが乗っかっててね、
うん、
ほいでも進次郎に対するその米騒動に対するムカつきを歌っとるわけですよ
だからその国民も乗ってるんじゃないですかそこに
そうだからこれができるとね、政治は本当に動くんですよね。でこれだからちょうど総裁選中にレコーディングしたからね、ほいで総裁選中にこれスタッフの皆さんの力をお借りしてもすぐプロモーションビデオっていうかね、うん、これビデオ流しましたから。
ファーストテイクみたいなね。
ファーストテイクでこれもろファーストテイクでやってるからもうマグマの噴火そんなものですよ。
はい、
だからね、25年はもう噴火の年やったなっていうのがこの米進次郎騒動でも見えてくるなと思いますね。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。
トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでね、今年はまあ高市政権誕生っていうのが皆さん思ってらっしゃることですけれども、
はい、
あと田中政権の始まりっていう皆さん思ってらっしゃることだと思うけど、その地殻変動の下にあるのがアンチグローバリズム、さらに言うとアンチ資本主義と言ってもいいような、この過剰なビジネス主義に対する苛立ちというマグマが世界的に広がって、それがトランプ大統領を生み出し、高市総理大臣を生み出したんやっていうのが、この2025年の大転換の、まあ、総括になるわけですよね、うん、まあ、そういうのを描いたのが、言論的に論じたのが、あの表現者クライテリアの最新号、高市現象の正体、ここから始まる、まあ、大転換っていうものだったんでね、これ高橋さんをはじめとしてですね、これ国民の皆さんにもぜひ読んでもらいたいなと思いますね。
はい、書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、はい、今年ももう最後になりました。
そうですね、本当今年はもう正月に言った今年は変わりませんいう予言が成就してよかった。もうでもすごいですね、暦っちゅうのはね。
ねえ、
暦なんか時代の流れっちゅうのは、僕も先生術とか占いとか何にも信じる男ですけどなんかあるんでしょうね、時代の流れっていうの
は。巡り合わせなんですかね。
なんかあるんでしょうね、この巡り合わせに見放されないようにしんと、高市内閣もどうなるか分からないし、はい、日本そのものもどうなるか分からないですからね。
良くなりますように。
来年がさらにいい年になるようにお願いしたいですね。
はい、
う
ん、それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。本当にね、今年一年ありがとうございました。それでは皆さん、
良いお年を。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。